ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まって、おしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっと福山からね、今日ご移動されたんですけど、ちょっと綺麗になってました、だいぶ紅葉は。
あ、そうですね、でもなんか最近新幹線がめちゃくちゃ多いですね、人が。
そうですか。
今日もいっぱいでしたね。
やっぱりね、結構それ聞くんですよ、平日もね。
多いんですよね、皆さんいろんなところにね、旅行とか観光に行かれてるんですかね。
まあ、いいシーズンではありますもんね。
そうですね、
はい、じゃあ今月もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、今日のテーマは得意の見つけ方、伸ばし方ということで、
はい、
まあまあいいんですよ、そんなその表彰されたりとかね、びっくりするような特技っていうのじゃなくても、うちの子ここはいいんじゃないかな、ここはっていうのをちょっと見つけたいし、
はい、
伸ばしてあげたいと思うのが、まあ親心じゃないですか。
そうですね。
そんな時どういうふうにこう見つけていって寄り添えばいいのか、
はい、
そのあたりの話を、今日はね、先生に聞いていきたいと思っております。
はい、お願いします。
まあ、意外と大人でもまあ見つけてるようで難しいですよね、
難しいと思います。
なるとね、はい、じゃあ、あの子どもの得意なこと苦手なことっていうのは、まあ、大体こう、あ、この子これはいいかもって思ってくるのっていつ頃ぐらい。
そうですね、これはまあ子どもによって、まあ、全然違ってると思いますし、また周囲の環境によっても、まあ、違うと思ってるんですけど、私基本的に多くの場合、子どもの得意不得意っていうのは、あの相対評価の場合が多いと思うんですよ、ね、例えばクラスの中で、うちの子は、まあ、こういうことを率先してできてるから、まあ、これ得意なんだみたいな。でもそれって実はすごく狭い世界での、
確かにそうですよね、
まあ、他者との比較の話じゃないですか、で本当にその子がそれが社会の中で得意不得意かって、あ、まあ、実はよく分かんなくて、
はいはいはい、
例えばですけど、全国からよりすぐりの選手を集めて、もうその競技が全国制覇を目指しているの高校で、
はい、
ベンチに入れなかった子ってその学校の中ではその競技は得意じゃないし、むしろ不得意だという周りからの評価になる可能性もあると思うんですけど、全く同じ子がそうじゃない学校に行った場合の世界を見ると、その学校の中ではレギュラーになれて、一番上手いともしかしたら評価されて、その競技が得意で本人も俺ってできるじゃんとか、私って上手いじゃんみたいな自己評価している、まあ、そんな世界もあり得た可能性で十分あると思うんですよ。
ありそう、ありそう。
ですよね。まあ、となると、結局得意不得意って周囲との相対関係から保護者とか本人もしくは周囲にいる人が勝手にジャッジしていくもんであって、はっきり分かるっていうのがですね、実は結構難しいように感じて、
ね、
なんかある意味こう幻想なような気がする、なんか根拠がないような気もしてるんですよね。
確かにね、もう本当なんか小さい頃からもう異常に虫が好きとか ね、そういうのでまた違うというのは分かりやすいんだけど、はい、あ、まあでもとはいえね、やっぱりちょっと子供の得意なことはまあ早く見つけてあげて、しっかりちっちゃい時から伸ばしてあげたいかなって思うのが親の実情だったりすると思うんですが、
そうですね、
保護者がそれをこう気づくというか見つけるコツみたいなのってありますか？
まあ、さっき岡さん言われたように、まあ、親心ね、保護者の気持ちとしては、まあ、子供の得意なことを見つけたいとか、まあ、才能を伸ばしたいっていうのは、まあ、当然だし自然なことだと思ってます。で、まあ、そうした中でいくと、まあ、得意だと子供が、まあ、信じられそうなことをできるだけたくさん、まあ、チャレンジしてもらう、まあ、機会を提供する、まあ、それが一つ大事かなとは思ってて、まあ、何にハマるかっていうのはまあ分からないのでやってみないと、でどんな能力があるかも分からないので、それに何を得意だと信じられるかっていうのも分からないので、まあ、もしできるんであればいろんなことをまずさせてみるっていうのが一つ、まあ、可能性としてあるんじゃないかなと思いますね。
ちょっと楽しそうにしてるとか、なんかこれ好きなんだろうなっていうとこがなんかこう得意に結びつくと、まあ、なんかいいんじゃないかなっていうふうにもするんですけど、 その好きイコール得意っていう風にするっていうことって、うん、導いていけるものなんですかね。
あの導いていける可能性は十分あると思うんですけど、はははは、でも逆にリスクも感じてて、例えば、うん、テレビゲームめっちゃ好きでゲームしまくってたらめちゃくちゃゲーム得意になりました、はい、好きが得意になりましたとかよくある話じゃないですか。でも多くの保護者ってこれあんまりよく思わないんですよね、うん、で結局これ私含めて親ってすごい身勝手なんで、はい、自分がいいと価値観を置いてるもので好きになって得意になってほしいというね、はい、まあ、ある意味すごくわがままなんですよ私も。で、
ね、
でも実は私、はい、あの得意かどうかってあんまり重きを置いてなくて、あの得意なことを見つけたい伸ばしたいっていう保護者の方々の多いと思うんですけど、うん、あんまり重要視してなくってですね、これあの先ほども言いましたけど、やっぱりこう得意不得意って結局こう相対評価だったりとか幻想の部分もあると思ってるんで、それよりもそのことを通して何を学べるのか、うん、まあ、どういう保護者が子どもに声をかけられるのか、うん、どうこう子どもに気づきを促せられるかっていうの方が私は重要だと思ってて、これスポーツでもゲームでもそうだと思うんですけど、うん、例えばスポーツでもたとえ得意じゃなくっても自分なりの目標を定めて、はい、それにこうチャレンジして達成していくことって社会では必ず役に立つ能力だと思うんですよ。で仕事って得意じゃないことにもたくさん課せられるじゃないですか。そこをこなしていく原動力や原体験になるはずですし、うんうんうん、ゲームも特に今ネット環境を通じてこうコミュニティを作ってそこでゲームしている子もすごく多くてですね、うん、
はいはい、
それは一種コミュニケーション能力の育成にもつながってるはずですし、 あとはこう自分の居場所がそこにあるっていうことを確保して自己存在価値を自分で高める要素にもなってるはずなんですよ。要はそのことが得意とか不得意ではなくって、その取り組んでいること、はあはあ、していることから何をどう子供は学べているのか、はい、何をどう得ているのかっていう、そういうなんかね、こうふわっとしたことに言葉とか定義をちゃんと子供に与えてあげるっていうのが、私親とか先生とか大人の役割だと思ってて、ね、今こういうことしていることってね、こういうことを学べてるよねとか、ね、こういうことって将来こういう場面で役に立つよっていうのを、こう人生の先輩として言葉をちゃんと与えてあげるっていうことが、こうそのことで子供は意味を見出せるし、よりそこを意識して深く学べることにつながっていくんじゃないかなとも思ってますね。
確かにな、うん、その周りにそれをなんでやって、それどうなってね、うん、ああそう、この導きです ね。
そこすごい大事かなと思いますね。
まあ、でもこう得意でかこれいいかなっていうところを見つけたときに、うん、こうなんだからかける言葉が逆にちょっとプレッシャーになりすぎるというか、はい、うん、大丈夫得意じゃない、うんうんうん、すごいちょっと上手できるじゃないみたいな感じで、
ね、
ついついこうなんかこうぐいぐいそっちにこう寄せていってしまいそうになるみたいな、まあ、こうあまりこう子供に期待しすぎることも一つのリスクですかね、
うんうんうん、そうですね、あの、まあ、保護者が前のめりになりすぎて、うん、まあ、いいことあんまりないと思っててねこうまあ、やっぱりもちろんこれそれぞれの保護者の方の考え方なので、それはそれでまあ尊重するんですけど、こういわゆるステージママとかステージパパになるこうメリットデメリットってまあきちんと抑えた上で関わるべきかなと思ってて、この一つの分野に情熱を入れ続けることっていうのは当然リスクもあって、まあ、例えばですけどよ、例えばですけど全く勉強せずスポーツや芸術にかけるとか、それリスクあるじゃないですか。
そうですね、
もうこれだけ時代の流れが早い中で流行り廃りも早いわけで、今の時代って成功体験が長続きしないんですよね。あの私子供の頃は10年一昔って言ってましたけど、今1年前のことでもすごい古く感じるじゃないですか。
やだやだやだ、
ね、
はい、
もうタピオカミルクティーもマリトッツォも見ないじゃないですか。
ふ
ね、要はこう一度こう成功してもこう昔ほど長続きできない世の中、はい、それだけ時代の進む流れが早くなったんですよね。でその時に本当に一つの分野だけで勝負することがいいことなのかどうなのかっていうのはよく考えて勝負させた方がいいかなと思ってて、私個人的な考えでいくと、まあ、いろんな分野にある程度精通しておく方がリスクマネジメントとしてはこれからの時代はいいだろうなと思いますね。
そうか、何か一つというよりもそれにこう取り組む姿勢みたいなところを褒めたりとか、
そうですね、
は
あとあのネットとかあのテレビとか本とかの、 あのこういう子育てが正解だみたいなものにはね、あんま振り回されない方がいいと思って、で
これやっぱり皆さん振り回されると思いますよ、
ね、こうあの参考にされるのはすごくいいと思うんですけど、うん、まあ、そうじゃないといけないと思うと、はい、やっぱり自分を見失いますし、うん、あの向き合うべきは、うん、あのネットとかテレビの画面でも本でもなくって、うん、目の前にいる我が子なんで、うん、やっぱりこの揺さぶられないメンタルをしっかり親として持つことも大事かなと思ってて、うん、 所詮人が言ってくる子育て論って、うん、データとか論理じゃなくて、あくまでこう1エピソードなんで、ね、時々なんかこういうことやったら進学校に入れたから、こういう方法がいいとか言う人いますけど、これ、たくさんあるデータから、それが実証されて導き出されてるんであれば、ある程度の信憑性とか正確性ありますけど、例えば我が子に、うちの子にこういう方法で家庭教育をしたら有名大学入れましたみたいな、スポーツ選手になりましたとかって、もうちょっと何の根拠もなくて、
ね、
だってその子はその家庭教育の手法以外でも有名大学入れたりとか、スポーツ選手になった可能性あるし、なんならその家庭教育じゃない別の方法を取ってれば、より高難度の大学に入れたり、よりスポーツ選手として活躍できた可能性すらあるわけですよ。なんで、あんまり根拠のないものに惑わされない親としての気構えも持つってことが大事で、目の前の我が子を一番愛してて、一番間近で見てて、一番大切に思ってるのは自分なんだっていう気構えと覚悟と、まあ、自信を持っていって、まあ、その上で、まあ、多少人からのアドバイスも聞きますよぐらいの、私はスタンスでいいんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。1エピソードですから、皆さん。ね。気にしないでおこう。ね。じゃあちょっと具体的に、あ、これ得意だなっていうふうにこう見つけたと、親の方が先に、楽しそうにやってるしと、
はい、
だけど子供は全然なんか自覚がなさそう、
なるほど、
そんな時はちょっとこうどういうふうに子供に伝えてあげたりね、ちょっともうちょっとやってみたらみたいな、習い事でもうちょっとやってみるみたいな、
はい、
そういうのってどうやって助言するというか、
そうですね、これはまあケースバイケースだとは思いますけど、子供にインタビューしてみてもいいかなと思ってるんですよ。例えば、まあ、お父さんから見ててとかお母さんから見てて、あなたこれが得意そうに見えるんだけど自分ではどう思ってるかみたいな、そうするとね、いろいろ答えてくれると思うんですよ。例えばすごいモチベーションが高くて、こんなレベルじゃ満足できないから自覚してないという場合もあるでしょうし、逆にこう自分に自信がなくて、いやいや自分なんてって思ってる場合もあるかもしれないし、はい、もしくはですね、人と比較して、要は得意じゃないと思ってたりとか、そうじゃなくって、他の人の別のいいとことかスキルを見て、こんなことで自分は得意げになっちゃいけないなんて思い込んでる場合もあるし、
よく中高生はありますよ。
ね、こうインタビューしてみるのがいいと思ってて、で、その時に私一番気になるのは、こう人との比較でそう思ってる場合がすごく気になってて、基本人との比較ってフェアじゃないんですよ。こう私たちすごい注意が必要で、はい、人って基本誰かと誰かを比較するときに、自分のできていないところと相手のできているところを比較して落ち込むことがすごいんですね。
確かに。
ね。ね。それってフェアじゃないじゃないですか。だってね、だってその人は自分が当たり前のようにこなしていることを苦手にしてるかもしれないですよね。
そうですよね。
でもそれって、いや、当たり前だからって自分の中でスルーしてるんですよ。それって全然フェアじゃなくて、精神衛生上もすごく良くなくて、こう、そういうアンフェアな比較行為を我が子がしてた場合に、そういったことがインタビューで出てくるとしたら、そこは保護者としてぜひサポートしていただきたいなと思いますね。それでフェアじゃないよねっていう。
やっぱりそういうことをちょっとズバッと言ってあげると。
言ってあげたらいいと思うんですよ。
もう逆に子供がもうこれがやりたい、好きなんだよってすごい言ってきたんだけど、なんかあんまり。
なるほど。
続きそうにもないし、
これもよくありますね。
なんか得意風にも見えないんだけどっていう時は、親はどんな風に、
そうですね。あのがなんかまあどんなことにかにもよるんですけど、例えば始めるのにいきなりイニシャルコストがめちゃくちゃかかるみたいな、10万も20万もすぐかかりますみたいな、高価な道具揃え前ステントできませんみたいなことだと、なかなかこう保護者としても2つ返事ではいわかりましたとはなかなかなりにくいので、まあ例えば何度かお試しとか無料レッスンできそうなことだったら、まあそれからさせてみて、まあ、各家庭の状況もあると思いますし、まあ、本人のやる気とかモチベーションを探っていくっていうのがまずやった方がいいことなのかなと思いますね。そこで続きそうかとか見極めることも大事そうかなと。で、得意そうに見えないのに子供がやっている、それを保護者としてどう受け止めるべきかっていうところで言うと、私はこう何かにチャレンジするということは、まあ、そこから学べることはきっとたくさんあると思うので、しかも得意そうに見えないのに続けることができたとしたら、まあ、それってこうある意味お子さんの力にもなると思うんですよ。例えば忍耐力がつくかもしれないし、まあ、他者比較じゃなくって個人での目標設定をしてそれに立ち向かっていく力も身につくかもしれないし、こう周囲とうまくやってコミュニケーション能力とかですね、こう自分を客観視できる能力とか、まあ、そういうことが身につく可能性もあると思ってて、 て、まあ、どんなことからも学べることあると思ってるので、はい、まあ、これ先ほどもお伝えしましたけど、そのふわっとしたことに、そこにこう意味とか言葉とか定義をですね、まあ、ぜひ保護者はじめ大人たちに与えてあげるってことは、まあ、かなり重要な役目じゃないかなと思ってて、
で、
やっぱり特にこれからの時代は、正解じゃなくて納得解、納得できるものを求める時代、見つけていく時代だと私は思ってるんですよ。私子供の頃って正解を求める時代で、はいはい、正解を導き出せれば、うん、ある程度物事がうまくいっているっていう時代でしたけど、うん、今の時代って本当にこう時代の流れが早すぎて、うん、正解が何かもよくわかんないし、うん、正解だと思って掴んだものが実は全然違ってたなんていうことも、まあ起こり得る、時代だと思ってて、はい、そうなってくると、どう自分が今やってることとか過ごしていることに自分自身で納得してどう生きれるか、うん、納得感を自分でどう考えて見出せるかっていうのを、うん、特にこれからの子どもたちは問われてると思ってて、
そうですね、
まあ、そうなると、まあ、いろんなことを子どもたちが、まあ、体験できること、うん、でその中から何かしらをこう見出し考えていくってことが、まあ、大事になってくるし、うん、周りの大人たちも一緒に子どもたちと考えてあげたりとか、子どもたちが見えてない側面をアドバイスだったり、うん、意味付けをしてあげるってことが、まあ、重要なんじゃないかなと思いますね。
そうか、本当だから比べる相手なんかもパッパパッパ変わりますからね。そうなんですよ、その環境もふわふわとかありますからね。
すごい早いですからね、流れが。
あれ、まあ、よく苦手なことを克服するというのと、うんうん、得意なことを伸ばす、
はい、
ね、両方あると思うんですけど、これはどちらを優先させていく方がいいでしょうかね。
は
い、
これはまず苦手なことの見極めがると思うんですよ。苦手なことも克服しないといけないことなのか、それとも放置しておいてもいいことなのかって見極めがると思ってね。例えばですけど、野球ものすごいめちゃくちゃ好きで上手くなりたいと、でもルールを覚えるのが苦手ですって、これって放置できないじゃないですか。
そうですね。
もうルールを覚えるの苦手でもね、上手くなりたかったらルールを覚えないとね、頑張らないといけないんですけど、でも私グリーンピース苦手なんですけど、克服しようと思ったことってなくって、確かに小学校の給食困りましたけど、
はい、
小学校卒業すると別に全然食べれなくても問題なくて、
そんな入ってなかったね、給食で何であんなにいっぱい入ってたんでしょうね。
すごいいっぱい入ってるね。ぜひね、給食作ってらっしゃる方、今一度考えてピーマンでいいじゃないかと思ってますけど、
大人になったら美味しかったりもするんですけど、はいはい、
ね、その苦手さ放置しても困らなくて、で、努力は人を裏切らないとよく言いますけど、私これ半分当てて半分違ってると思ってて、正しい方向性で適切な量をした努力は報われると思ってるんですよ。例えば私がこれからメジャーリーガーになりますって言っても、これね、土台無理な話で。
お願いしますよ。
いやいやいや。まあ、必死でやればね、多少野球はうまくなるかもしれないけど、まあ、メジャーリーガーなんて、まあ、要は努力の方向性が、まあ、全然間違ってると。なので、まずはその苦手なことは、克服すべきことなのかどうなのかっていう見極めがいる。で、やっぱ人には誰でも特性っていうのがあるんで、まあ、努力してもなかなか難しいこともあって、で、その見極めをした上で、その前提で、苦手なことの克服と、得意なことを伸ばすの、どっちを優先すべきかというと、私はね、結論、取り組みやすい方からでいいと思います。
そういうことか。
実はこう、はいはい、苦手なことを克服することで、こう自信がついて、そのことが得意なことを伸ばすのに効果的に働く場合もあるし、またその逆に、得意なことを伸ばしたことで、こう苦手なことに取り組むモチベーションにつながるとか、もしくは苦手なことを全然気にならなくなっちゃうとか、まあ、そういう相乗効果になったりすることもあるので。
あるあるだけ。数学も一部の数学だけでもう数学無理とかって言うけど、意外と別の問題解いたらね、大丈夫だったりとかありますからね。
取り組みやすい方でいいと思ってて、ただ、その時大事なのは大人側の声かけかなと。
そうか、
苦手なことにチャレンジしてる姿勢をちゃんと評価してあげたりとか、ね、得意なことをこういうやり方でこういう工夫で頑張ることって、実はこういうことにも役に立つんですよみたいなことをちゃんとこうね、一緒に考えてね、
引いてみないといけないんですね。はい、まあ、ちょっといろんなアプローチをね、工夫しながらってことですよね。
はい、
まあ、その全てのアプローチどんな風にやっぱ先生、今のねお話ちょっといただきましたけども、はい、していくのが効果的だと思いますか。
そうですね、例えばこうダイエット苦手な人が、理想は10キロ痩せることだって掲げて、いきなりこう10キロ減に向かってもなかなかこううまくいく人ってそんな多くないと思うんですよ。
もう今2キロでも結構挫折1キロぐらいで刻まないと、
ね、はい、ね、そうそう、そういうふうに、スモールステップで刻むってことが、すごく大事だと思ってて、
なるほど、
こう一段一段目標設定をしていって、そこを達成していくっていう、この小さな成功体験を積んでいくっていうことがですね、ものすごく大事で、実はこの小さな成功体験を積み重ねていくっていうのは、なかなか目標設定がしにくい子とか、自分に自信がない子にも有効なアプローチなんですよ。この小さなステップに分けて、少し手を伸ばしたら届きそうな目標設定をして、それに、そこを達成していくっていう、この成功体験を積み続けるという手法っていうのは、これ続けていくと、目標設定をする力を信じることができるんです、子供が。
ね、なるほどね。
どうせなんか書き初めしたって、目標設定したって、こんなこと叶わないし、みたいな。叶うと思ってねえし、みたいな、そういうマインドじゃなくって、目標ってちゃんと設定すれば、それを叶えることができるんだよねっていうマインドに、この小さな成功体験積み重ねていくと、こうなっていくポイントがあるんですよ、こう領域が。で、この一定の領域、この一定の成功体験積み続けれると、そういう風になっていく可能性があって、でそうするとですね、同時にこう自分に自信が持てるようになるんですよね。
それをね、一つ克服していた自分にね。
そうなんです。こう自分の存在にこう肯定的に見れられるようになるので、こういうことがすごい大事かなと思いますね。
そうか、これは本当なんか大人もそうですね。は
い、
やっぱりね。
すごく大事だと思
います。で自分で褒めながら、私って偉いなみたいな。
あ、そうなんです。大人になるとね、もう誰からもうなかなか褒めてもらえなくなっちゃうんで、こう自分で自分を癒していくっていうね、褒めていくっていう、
ね、
この作業が大事ですね。
保護者の皆さんもたまには自分を褒めながらね、行きましょうね。はい。はい、いや、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい。北先生に相談したいこととか、聞いてみたいことがある方は、ぜひ、asanama@rcc.net まで送ってください。通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長の北小平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。